おはようございます。よくいらっしゃいました。まずはカープの優勝おめでとうございます。めでたくない人もいるとは思いますけどね。皆さんがカープファンかというとそうではないんですけども、まあ、広島人としてですね、本当はズームスタでね、マツダズームズームスタジアムで決めてほしかったんですけども、なんとヤクルトに負けるというね、ちょっと予想外のこともありましたが、しかし、2連覇ですね。そんなに2連覇って珍しいかなと思ったら、2連覇はあるけど3連覇っていうのはなんか巨人以外ないらしいですね。だからまあいよいよ来年が本当の力が問われる時かなと。まあでも今シーズンはカープが強かったんじゃないです。他が弱かったんです。誰も言いませんけど間違いなくそうです。昨日の巨人なんか見てるとですね、巨人ファンじゃなくてもイライラしてきますね。何をやっとるんじゃと、そんなんでプロかと言いたくなるような、まあ金本阪神ちょっと頑張ってましたけどね、ちょっともうちょっと頑張ってもらわないとね、カープがスースーと優勝するようでは野球は面白くないので、とは言いながら、まあ、セ・リーグ優勝を喜んでおりますけれども、まあ、何よりもこの後も10月11月と、まあ、11月どうなるか分かりませんが野球が見れるというのがね、まあ、野球好きの私としては嬉しいところですね。もう前はもう早々ともう野球が終わってましたからね。もうこの時期大体もう野球終わってましたけども、まだまだ野球の楽しみがあるというのは嬉しいことです。先ほどちょっと案内がありましたけれども、今日の午後1時半から長寿時代を生きる幸せに生きるヒントという里村先生、高齢者の福祉施設の施設長をしていらっしゃいます里村先生による講演会があります。今日は認知症高齢者とどう関わるかという話と同時にですね、介護保険にの申請の仕方というのを具体的に教えていただけるということで、まあ、皆さんも絶対関係のあることですから、まあ、自分関係なくても自分の家族のことだったりすると思うので、まあ、ぜひご出席いただければと思います。ろう者の皆さんは、オーストラリアですか。いいですね。僕行ったことないですけども、ぜひ楽しんできていただきたいと思います。ね、無事で帰ってこられるように、まあ、お土産はまあ、オーストラリアってなんか何ですかね、お土産と。コアラのぬいぐるみとかのそういうそういうやつですかね。まあ、皆さんがこうね、主にあって霊的に豊かに祝福されるということが何よりのお土産ですから、たくさんのねそういうお土産を、持って帰っていただきたいと思います。さて、今日もですね広島弁訳聖書、続けていきたいと思いますが、今日はフィリピの信徒への手紙であります。フィリピという町はですね、今ここに出てますけど、なんとここにレーザーポインターがこうあるんですね。これはロア社の野村さんが買ってきてくださいまして、私のためにわざわざこのために買ってきてくださいまして、このレーザーポインターですね。僕はいつもなんかここでぐちゃぐちゃやってるのを見かねて、フィリピンというのはここですね。いい感じですね。 OK、 はい。先週話したエフェソというのはここですけども、これは第二伝道旅行っていう宣教旅行、ここからこう行ってこのアジアを今のトルコですけども通って、でこう海を渡って行ったところがこうフィリピンですね。でこのフィリピンという町は、まあ、皆さんもご存知の通り、パウロがここで占いの霊に疲れた女性のその霊を追い出したがために、その女性を雇っていた雇い人から逆恨みをされて投獄されたっていう、あの話のところですね。しかし、投獄されていたにもかかわらず、パウロとシラスが、夜中に祈って賛美の歌を歌っていた時に、まあ、地震が起こって、そして牢の扉が全部開いて、さらにその捕まっていた人たちの鎖も外れてしまった。でもパウロもシラスもそして他の囚人たちも逃げなかったんですね。 なぜ逃げなかったかというと、そこがとても居心地がいい素晴らしいところだったからなんです。牢獄の中でも主の賛美のあふれるところは最高に素晴らしいところになるという証だと思いますが、でもその牢を管理していた役人はもうみんな逃げてしまったと思って、中に飛び込んでいったところ誰も逃げてないと。でそれに驚いてパウロとシラスの前にひれ伏してね、先生方どうすれば私は救われるでしょうかとこう頼む。でパウロが主イエスキリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言ってね、そして彼とその家族が救われたっていうあの話があるところです。ですからおそらくこのフィリピの教会の、まあ、最初の信者さんになったと思うんですね、この獄吏とその一族が。もしかするとそこが教会になったかもしれません。そういう意味でパウロにとってはまあ思い出の地というか、とても印象深い町であったと思います。で3回目の宣教旅行の時もこのフィリピに立ち寄ったということが記されております。でこの手紙はこの宣教旅行が終わった後で、パウロがカイサリアか、カイサリアっていうのはですね、今日はちょっとこれ対応しますが、ここはカイサリアですね、ここかローマ、ローマここですよね、ローマ、ローマどこだ、あもうちょっと上か、この辺か、ここです、ここはローマですね、ここに捕まってた時に、書いた手紙です。先週お話ししたエフェソと、そしてこのフィリピとコロサイとフィレモン、この4つの手紙がその内容からパウロはどこかに閉じ込められていたというか監禁されていた、投獄されていた時に書いた手紙と思われます。このフィリピの中にもはっきり今日読めば分かりますけれども、彼が捕らえられているということが書いてあるんですね。自由を奪われ、もうパウロは活発な人ですからね、こう宣教旅行で、飛び回っていた人ですから、牢に閉じ込められるっていうのはとても苦痛だったと思います。しかしその中でも彼は手紙を書いて、彼が生み出したあるいは彼の知っている教会を励ましたわけです。その励ました手紙のうちの一つが今日お読みいたしますフィリピの信徒への手紙ということですね。で今日は皆さんお手元にあると思いますけれども、ありますかね、皆さんこのプリント、今まではこれ全部いっぺんに読んでたんですけども、今日は一章ずつ区切って読んでいきたいと思います。で最初の一章ですけれども、冒頭は他の手紙と同じような挨拶文がありまして、そこにはこのフィリピの人たちに対するパウロの熱い思い、死母というか、彼らに対する、強い気持ちがあふれています。そして、祈りの言葉が出てくるんですね。先週のエフェソもそうでしたけれども、パウロは手紙の中でこの祈りの言葉を書いています。皆さんもクリスチャンのお友達とか、あるいは励ましたいお友達なんかね、手紙を書かれるときにこう祈りの文章をね、そこに添えられるというようなこともあるかもしれません。でパウロも手紙の中に祈りの言葉を入れておりますけれども、このフィリピの教会の人に対しては、愛が豊かになるように、しかもそれは知る力と見抜く力を身につけることによって愛が深まるようにっていう祈りをしているんですね。愛が深まるってなんかこうなんていうか、心がどんどんこうホワホワして温かくなって、憐れみの心がこうなんていうか、より感情的な感じがしますけども、パウロにとっての愛っていうのはそういうことじゃないんですね。非常に知的なというか、この思考とか知識において、そこが深まったり、またこう成長することによって愛が深まるっていうような、そういう願いをしております。そこもとても興味深い祈りの言葉であります。その後パウロは自分が投獄されていること、 を言っておりますけれども、しかし投獄されてるけれども、しかしその投獄によって福音が前進しているんだと、私が捕まったことによって他の人が頑張ってるからそれでいいんだというようなことも言っております。でパウロ自身は、まあ、結局のところ生きようが死のうがどっちでもいいと、もうキリストのために私は生きているわけで、生かされている以上はそれはその使命を果たすし、死んだらイエス様のところに行けるんだからそれでいいんだというようなことを言っております。そして最終的には、共にキリストのために働こうじゃないか、戦おうじゃないかという言葉で一章を締めくくっております。では一章をお読みいたします。フィリピの信徒への手紙第一章。キリストイエス様にお仕えしとるパウロとテモテから、フィリピにおけるキリストイエス様に包まれとるすべての生徒たち、それと監督と執事たちへ、わしらの父である神様と主イエスキリスト様から恵みと平安がありますように。わしはあんたらのことを思うたんびに神様に感謝しとる。あんたらのために祈るたんびに喜びがあふれてくる。それはの、今日までのあんたらとの福音にある交わりのためじゃ。あんたらの中でええことを始めてくれんさった方が、キリストイエス様がもう一度来られる日までに完成されるとわしは確信しとる。わしがそう思うのは当たり前よ。なんでかいや、捕らえられとる時も、福音を語って立証する時も、恵みの共同体として心に留めとる系じゃ。わしがキリストイエス様の愛の心であんたらのことをどれほど思うとるか、神様がよう知っとってじゃ。わしはこう祈る。あんたらの愛が知識と洞察力においてますます豊かになり、ほんまに大切なもんを見分けることができるように、おいでキリスト様の日には無垢で責められるところのないもんとなり、イエスキリスト様から与えられる本物の実りに満たされて、神様の栄光と誉れを称えることができるように。兄弟たちよ、わしの身に起こったことがむしろ福音を前進させることになったことを知っとってくれ。わしが投獄されとるんはキリスト様の家じゃいうことは、ここにおる兵隊や他の門みんなに知れ渡っとる。ほいでわしが投獄されたことで多くの兄弟らが主に促され奮い立って恐れることなく御言葉を語るようになったんじゃ。キリスト様を述べ伝えるのに妬みや競争心からするもんもおりゃ、真心からするもんもおる。あるもんはわしが福音のためにこうなったんを知って愛の心で宣教し、他のもんはねじれた野望で宣教し、獄中のわしを余計に苦しめようとしとる。そがいなことはどうでもええ。純粋の動機じゃろうとなかろうと、とにかくキリスト様が告げ知らされとるんじゃけ、わしはそれを喜んどる。いや大喜びしとる。というのはあんたらの祈りとイエス・キリスト様の助けのおかげで、こういうことも結局救いにつながると知っとるけじゃ。わしはとにかく度外な時でも恥ずかしがらず、大胆であることにより生きるにしても死ぬにしてもキリスト様が大いに称えられることを願うとる。わしにとってはキリスト様が命、死ぬことも損にはならん。おいじゃがこんなもんでも生きとりゃ実りのある働きができるけ、どっちを選んだらええかわしにはわからん。生きるか死ぬかで板挟みじゃ。ほんまはこの世を去ってキリスト様と一緒におりたいと願うとるし、絶対こっちの方がええと思う。おいじゃがあんたらのためには生きとらんにゃいけん。あんたらの信仰が深まり喜びに満たされたもんとなるために生き残ってあんたらと一緒におりたいと思うとる。わしが今度あんたらに姿を見せるとき、キリストイエス様にあるあんたらの誇りが増し加わることができるように願うとる。とにかくキリスト様の福音にふさわしい生活しんさい。そうすりゃそっちへ行ってあんたらに会うにしても離れとるにしても、わしはこう聞くことになるじゃろう。 あんたらは霊を一つにしてしっかり立ち、心を一つにして福音の信仰のために力を合わせて奮闘し、何があっても反対者の脅しに屈することはないと。あんたらのその態度こそ反対者たちには滅びの印、あんたらには救いの印となる。これは神様からのもんじゃ。あんたらにはキリスト様への信仰だけじゃのうて、キリスト様のために苦しむことも恵みとして与えられとる。あんたらがわしの戦いを見たし、あんたらは私の戦いを見たし、今も聞いとるじゃろうが、その同じ戦いをあんたらも戦うんじゃ。以上が一章ですね。続いて2章は、有名なこのイエス・キリストが神の位を捨て人となられ十字架にかけられたというあの下りが、あるところですけれども、この2章全体的にはですね、従順に減り下って、歩みなさいということが勧められております。3節には、減り下って互いに相手を自分より優れたものと考えなさいという言葉があるんですけれども、こういう表現は、おそらくこの手紙をもらうフィリピの教会の中にその逆のことが起こっているんじゃないかということを推測させますね。から、まあ、ある意味何かこう、まあ、高ぶるというわけじゃないでしょうけれども、少しこう、まあ、プライドが高いというか、おそらく熱心ではあるんだろうけれども、そのことのゆえに、まあ、相手を見下してしまうというか、そういうようなことがこのフィリピの教会にあったのかもしれません。それはまあこの後も読むとよくわかるんですけれども、まあ熱心さゆえに争うというかね、あるいはお互いに非難するというようなことがあったのかもしれません。先ほどの一章の終わりのところにも一つという言葉がね繰り返し出てくるので、まあコリントの教会のような分派分裂ではないにしても、まあ熱心であるがゆえにこうぶつかるとか、そういうようなことがあったのかもしれません。まあ、そういうこともあってパウロは、へりくだりなさいということを勧めていて、そのへりくだりのモデルはイエス様だと。神であった方がご自分を無にされた、そして人の姿になられた。ここは面白いところで、神が人になったということの前に無という言葉が入っているんですね。これはどういうことかというと、神が人になるっていうのはマイナスだということなんです。だからゼロを通過してるんですね。ちょっとは神を100として人間が1ということじゃなくて、神が100とすると人間はマイナス100ぐらいなんで、神様に背いてますから、その間にゼロを通過してると、無になってさらに人間になってると、罪汚れて神に背いてるわけですから。でもその人間の姿を取っただけじゃなくて、さらには十字架の死にまで従われている。しもべとなって十字架の死にまで従われている。もうこの落差というか、その激しさすごいだろうと。それぐらいイエス様はへりくだられて従順だったんだから、私たちも当然互いにへりくだって従順であろうじゃないかということを2章は進めているわけです。また14節にはですね、何事も不平や理屈を言わずに行いなさいと書いてあるんですね。ということはこれはまた逆のことがあるわけです。不平や理屈を言い合ってただろうということなんですね。とてもその優れた活動的な良い教会であったようですけれども、まあ、一方で、なんかお互いに文句を言い合ったり、あの人はこうだとかこの人はこうだとかですね、もっと一生懸命にやらなきゃダメだとか、あの人の奉仕はどっか抜けてるとか、あの人の料理の味は気に食わないとか、まあ、なんかそういういろんなことがねあったんだと思うんですよ。だからそういうことに対して、不平を言わずに歩みなさいということを2章は言っていますので、次2章をお読みしたいと思います。第2章、キリスト様にある励まし、愛の慰め、御霊の交わり、慈愛と憐れみの心があんたらのうちにあるなら、思いを合わせ同じ愛を持ち調和を保ってほしい。それでわしの喜びは満たされる、ね、この辺にだからそのこの教会が どういう問題を持っているかというのが逆にちょっと分かるわけですよね。何をするんでも自己中心や
虚栄からするんじゃのうて、へりくだってお互いに自分より優れたもんじゃ思いんさい。自分のことだけじゃのうて、他の人のこともしっかり目を向けんさい。よう心に留めときんさいよ。それはのキリストイエス様がそうされたけいじゃ。キリスト様は神の姿であられたのに、神であることにこだわらず、ご自分を無にして使えるもんとなり、人間と等しゅうなられた。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。おいじゃけ、神様はキリスト様を他校あげ、すべての名に勝る名を与えられた。天上の門も地上の門も地下の門も、とにかくすべてがイエス様の御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリスト様は主ですと告白して、父なる神様が讃えられるためじゃ。おじゃけ、わしの大切なもんならよ、これまでも従順じゃったように、わしらがおる時だけじゃのうて、おらんようになった今こそ従順で、恐れおののきつつ自分の救いの完成を目指して頑張りんさい。あんたらのうちに働いて、御心にかなう願いを起こさせ、実行させてくださるんは神様じゃ。どんなことでもかばちを垂れず、文句を言わない、かばちを垂れず、理屈をこねず行いさい。そうすりゃ非難されることのない無垢なもんとなり、この邪悪で歪んだ時代の中で、傷のない神様の子として命の言葉をしっかり握って、星のようにこの世で輝くことができる。ほいでわしは走り続けたことが無駄じゃなく、屋根こい思いをしたことも無駄じゃなかったと、キリスト様の日に胸を張ることができる。仮にわしの血があんたらの信仰の礼拝における注ぎの備え物になったとしても、これは信仰のように殉教したとしてもという意味ですが、わしは嬉しい。あんたらと一緒に喜ぶ。あんたらも喜びんさい。わしと一緒に喜びんさい。これが2章ですね。ごめんなさい、これを、あれ間違えた。で、3章ですけれども、ここにはフィリピの教会を少しこう脅かしていた問題らしきことが述べられております。それはユダヤ人たちのによる攻撃です。これはフィリピだけではなくて、マケドニア州とかギリシャの教会すべてにあったことで、もちろんこのアジア州もあったんですけれども、ユダヤ人たちがこの新しく生まれた教会を攻撃してたんです。攻撃したってもテロを起こしたとそういうことじゃないんですけども、おそらくそういう集まりにやってきては、お前ら異邦人が何をやっとるんだと、わしらはユダヤ人で神の民で律法を守っとると、お前らキリストを信じて救われるなんて、そんな甘ちょろい考えを持っていると何のことかと言って、多分その邪魔をしたりね、したんだと思うんです。で、そういう連中に対してパウロは、あの犬どもって言ってるんですね。最近ちょっとなんかそういう言葉がどっかの国同士でやり取りしてますけど、あの犬って言ってですね、前にも言いましたけど、新約聖書の時代の犬っていうのはですね、今みたいなペットみたいなああいう扱いじゃないんです。恐れられてた動物なんですね。狂犬病を、当時狂犬病っていうこともよく分かってなかったんですけども、非常にこう恐れていて、この悪い、何でも食うし、やたら噛みつくしみたいな、そういう扱いだったんですね。あの犬どもと言ってますね。そして横島な働き手、この悪い思いを持っている連中みたいなに気をつけろと言ってるんですね。ユダヤ人に気をつけろと。で、実は俺だってユダヤ人だと、彼らはユダヤ人だということを鼻にかけて、異邦人であるあんたたちを攻撃してるかもしれないけど、俺だってユダヤ人だと、いやいや俺の方がよっぽどユダヤ人だと、あいつらなんかには絶対負けないぐらいのユダヤ人としての経歴を俺は持っているんだって言ってですね、ちょっと威張ってるわけじゃないですけども、自分のことを持ち出して、でも自分にとってそういうことはもう全く何の意味もなくなった。あんなものはもうゴミで、
まあ、言ってみれば自分の肩書きとかそういうものはもう全く自分にはいらなくなったと。もうキリストが全てだから、キリストのために生きてキリストのために死ぬ、そのためにそれ以外のものはもう全部無駄なんだというふうに彼はこの3章でね言っていて、そして最後に自分はもうあとはイエス様に会うために天に向かってとにかく進むんだと、もう後ろのものは一切忘れてる、もう過去なんかもうどうでもいい、前しか見てない、上しか見てない、パウロの目は前か上、もうやや情報45度ぐらいずっと見てですね、もうそれ以外のものは何も私は考えてない、そう言ってなんかこうパウロらしい決意表明みたいなことを話しておりのが3章であります。3章をお読みいたします。最後にわしの兄弟たちよ、最後にって言うんですけどこれ最後じゃないんですね、まあ途中なんですけど、パウロは好きでですねよく最後に最後にって言うんですね。おそらく最後のつもりで話し始めるんでしょうけど、話し始めたらどんどんどんどん話が伸びてしまって、また次の話題次の話題になっていくんでしょうけど、最後にわしの兄弟たちを主にあって喜びんさい。前にも書き送ったことじゃが、うずろうしゅう重いんさんな、うずろうしゅうってのは煩わしいというあんまり使わなくなった広島弁ですが、あんたらのためじゃけ、あの犬どもに注意しんさい、悪い連中に気をつけんさい、ただの切り傷に過ぎん、割礼を鼻にかける。すごいですね、割礼はただの切り傷だ、ユダヤ人のことですけども、やつらを警戒しんさい、アニラじゃのて、わしらこそほんまの割礼を受けたもんじゃ、わしらは神様の霊によって礼拝し、キリストイエス様を誇りとし、自らの肉に芯を置いとらん、おいちゃが肉を誇れ言うんなら誇らんこともない、わしと勝負しよう言うなら受けて立っちゃう、本当そう言ってるんですから、これ、私の創作じゃないですからね。わしは生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族のベニヤ民族の出身で正真正銘のヘブライ人じゃ。立法についてはファリサイ派、教会を迫害するほど熱心で、火の打ちどころがないほど立法を守っとった。ほいじゃがわしにとって得じゃったこれらのことがキリスト様によって損じゃ思うようになった。いや実は私、わしの主キリストイエス様を知ることがあまりにも素晴らしすぎて、それ以外の一切は損にしか思えんのよ。キリスト様によってわしはすべてを失うたが、それらをゴミとしか思うとらん。キリスト様を、キリスト様に包まれたいんじゃ。わしには立法による自分の正しさじゃのうて、キリスト様への信仰による正しさ、信仰を土台として神様から与えられる正しさがある。キリスト様とその復活の力を知ったからには、その苦しみに預かり、その死の様にも等しくなり、ついには死者の中からの復活に達したいんじゃ。わしはそれを手に入れたわけじゃないし、完全なもんになったわけでもない。度外にしてでも捕まえちゃろう思うて必死なんじゃ。おいじゃが実はわし自身がキリストイエス様に捕らえられとる。兄弟たち、わしは捕らえたとは思うとらん。千にゃいけんことは一つしかない。後ろを忘れ精一杯前に向かい、神様がキリストイエス様によって上に召してお与えくださる賞を得ようと、ゴール目指して一目散に走ることじゃ。成熟したもんは誰もが子飼いに考えにはいけん。おじゃがあんたらが別の考えを持つんなら、神様はそれを明らかにしてくださるじゃろう。とにかくわしらはすでにある見本を目指して進まにゃいけん。兄弟たち、わしに習うもんになりんさい。またあんたらと同じようにわしを手本としとる人らを見習いんさい。何度も言うてきたし、今も泣きながら言うんじゃが、キリスト様の十字架を敵として歩んどるもんが多いんじゃ。アンニラの行き着く先は滅びじゃ。アンニラは結局欲望を神とし、恥ずべきもんを誇り、地上のことしか考えとらん。おじゃがわしらの国籍は天にある。そこから主イエスキリスト様が救い主として再び来られるも、わしらは待ち望んどる。キリスト様は
万物をも従わせることのできる力によって、あしらの癒やしい体をご自分の栄光の体と同じように変えてくださるんじゃ。以上が3章ですね。まあほとんどもうここでこのパウロの言いたいことは言い切ったというような感じがありますけれども、4章ではですね、ちょっとまた別のテーマが出てまいります。冒頭では私が歌にもした何も思い煩わずっていう言葉が出てくるんですけれども、ここに2人の女性が登場するんですね。ユーオデアとシンティケという女性が出てまいりまして、この2人に対して心を合わせてほしいという非常に個人的な言葉があります。で、おそらくこの2人がフィリピ教会の二大婦人だったと思います。婦人部の、どっちが会長でどっちが副会長だったか分かりませんけども、でどうもこの2人はとても熱心で、熱心すぎるがゆえに、ちょっと勢力争いするというか、そんなところがあったようなんですね。奉仕も一生懸命する、伝道も一生懸命するけれども、どうもこの、時々ぶつかったりなんかした。だからこそその2章で、お互いへり下って、心を一つにしてほしいって、進めているわけですね。だから熱心であるっていうことはとても素晴らしいことですけれども、熱心でありすぎてお互いを非難するというようなことがあってはいけない。でもそういうことが教会では起こるんですね。熱心でありすぎるがゆえに、そうでない人をまた非難したり、それでもしかすると、お互いなんかこうなんていうか派閥みたいなのがあって、ユーオデアの派がシンティケ派の人に対してシンティケ派とかなんかこうちょっと文句言ったりね、いうようなこともあったんじゃないかと思います。その話がちょろっと出てきます。それからもう一つは、このフィリピの教会はパウロに対して物質的なあるいは金銭的なサポートをよくしていたようなんです。でおそらくそれもこの2人の女性たちが中心になってやってたと思うんですね。でパウロはそれを感謝してます。でも感謝してるんだけども、そのこれはちょっと私の想像のしすぎかもしれませんが、なんか贈り物合戦みたいなのをしてたんじゃないかと思うんですよ。でも何ことあるたびにこうパウロにいろいろ送ってくると。でパウロはちょっとそれにちょっと若干軽い嫌気がさしていて、ありがたいけども俺は別にあってもなくてもいいんだって言っちゃったんですね。だからよく言うその、飛んでる道にも貧しい道にも私は大丈夫だっていうんですね。でもそう言っちゃった後で、そうだけども送ってもらうのはありがたいよと、それは大変嬉しいことだけれども、でもその物を送るということで何ていうかお互いに争ったりするというようなことはね、良くないので、本当の意味で与えることの喜びを味わってほしいというようなことを4章では言っています。では4章を読みますが、ほいじゃけわしの大切で敬愛する兄弟たち、わしの喜びであり冠である者らよ、主にあってしっかり立ちんさい。ユーオデアとシンティケ、よう聞きんさい。主にあって心を合わせんさい。もうはっきりここで主にあって心が合ってなかったって、主にあってね、ほいで共に重荷を負い、負うてくれる者にも頼みます。この二人の婦人を支えてやってほしい。他の人たちにもね、この二人を支えてやってねって言って、この二人の婦人を、二人は命の書に名を記されているクレメンスや他の協力者たちと力を合わせて福音のためにわしと共に戦ってくれたんじゃと。クレメンスという人がこのフィリピンの教会の執事かなんかでしょうけども、彼と一緒にこの二人はよう頑張ってくれたと。だから支えてあげて心を合わせてちょうだいねって言ってるんですね。いかなる時にも主にあって喜びんさい。もう一回言うで、喜びんさい。あんたらの思いやりの心が全ての人に知られるようにしんさい。主は近い。どんなことでも思い煩うちゃいけん。何事でも感謝とともに捧げる祈りとにより、あんたらの心の内を神様に打ち明けんさい。そうすりゃ人知をはるかに超えた神様の平安が あんたらの心と思いをキリストイエス様にあって守ってくれてじゃ。最後に兄弟たちよ、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて称えるべきこと、また徳や称賛に値することを心に留めんさい。わしから学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを実行しんさい。そうすれば平和の神様は常にあんたらと共におられる。あんたらがわしのことを気遣い行動に表してくれたことを主にあって大いに喜んどる。今までは思いはあっても具体的に表す機会がなかったんじゃろう。物をもろうたけ言うとるんじゃない。わしはどんな境遇にあっても満足することを学んどる。貧しさも豊かさも満腹も空腹も有り余りも不足もどんな状況にも対処する秘訣を授かっとる。わしを強してくださるお方によってわしは不可能なことがない。それはそうとあんたらは弱わしと一緒に苦しんでくれたフィリピの人らよ、あんたらも知っとるようにわしがまだ福音宣教を始めた頃、マケドニア州を離れた後、物質的にサポートしてくれた教会はあんたらだけじゃった。テサロニコにおった時にもあんたらはわしの乏しさを知って何度も物を送ってくれた。物を期待しとるんじゃない。与えることはあんたらの益になっとると言いたいんじゃ。わしは十分に受けてあり余るほどじゃ。あんたらからの贈り物もエパフロデトから受け取った。それはかぐわしい香りで神様が喜ばれる供え物じゃ。わしの神様はご自分の栄光の富をもってキリストイエス様を通してあんたらに必要なものをすべて満たしてくださる。わしらの父である神様に栄光がよよ限りなくありように、アーメン。この後ちょっと続くんですけどね。で、まあだからこのフィリピの教会はとても熱心で、まあ、特に中に熱心すぎる人も若干いて、まあ、それでも彼らのそういう働きをパウロは喜んでいて、また励ましているわけですけれども、このフィリピの手紙の中に何度も繰り返されている言葉が喜びなさいっていう言葉なんですね。もうフィリピといえば喜びなさいなんです。まあ、皆さんもよくご存知だと思いますし、今読んだ中にも繰り返し出てきたんですけども、喜ぶという言葉が16回出てきます。この短い手紙の中に喜ぶという言葉が16回出てくるんですね。その中に喜びなさいっていう命令が3節あるんです。2章の18節に同様にあなた方も喜びなさい、私と一緒に喜びなさいってこう命じてます。それから3章1節にでは私の兄弟たち主において喜びなさいって言ってますね。4章4節には主において常に喜びなさい、重ねて言います。喜びなさい、喜びなさい、喜びなさいという言葉が繰り返し出てくるんですね。これは逆にどういうことでしょうか。フィリピの教会にはあんまり喜びがあふれてなかったんじゃないですかね。だから熱心で、まあ、伝道もするし奉仕もするし、経済的にも支援もしてくれるけれども、ちょっとなんか冷たい感じの、教会だったんじゃないかなと思うんですね。だからパウロも励ましつつもまた指示もしつつも、もうところどころに喜んでほしい、喜んでほしい、喜びなさい、喜びなさい、喜びなさいっていう言葉を言っている。でも気になるのはですね、喜びなさいって命じられて喜べるかっていうことなんですよね。喜びっていうのは嬉しいことがあって湧き上がってくるもんじゃないですか。カープが優勝した、うわーってこの湧き上がってくる、ね、これが喜びですよね、でもパウロは喜びなさいって命じてるんですよ。しかも常に喜びなさい、主において喜びなさいって、ここにも主において喜びなさい、主イエスキリストにおいて喜びなさいって命じてるんですね。これは喜べない時はないっていうことですね。まず喜びなさいって言ってるんですから、喜べない時はない、いつでも喜べる。そして大切なことは、喜びっていうのは感情じゃなくて意思だって言ってるんですね。喜ぼうとする意思が大切だと、喜ぶんだと。なんか変な話ですよね。もう心はもうズタズタで涙がボロボロ流れている時に喜ぶんだってですね、喜ぶってこう、なんかどうやっていいのか分かんないけども、少なくとも自分の気持ち、喜ぼうとする努力をする、
喜ぼうとする、まあ少なくとも喜ぶ顔もできないかもしれませんが、でも喜ぶっていうこの方向性に常にあるというか、何かあるから嬉しいんじゃないですね。だから嬉しさと喜ぶっていうのはまた別のことですね。嬉しいことはまあ悲しいこともある、嬉しいこともある、これは感情ですけども、喜ぶっていうのはですね、意思、これは聖書が教える愛、アガペというその教えと、とても近いと思いますね。聖書が教える愛っていうのは、好きだから愛するんじゃない、好きでもない、そんなことしたくないけれども行動として愛しなさいと教えてる。だ、喜びということについても、気持ちは喜ぶ気持ちではない、むしろ悲しい、痛い、辛い気持ちだけれども、行動としては喜ぶ、その姿としては喜んでいる、喜んでいる人として暮らしていると、変じゃないかと、もうあの人の心はもう涙が滝のように流れているはずなのに、あの人の様子は喜んでいるようにしか見えない。もしそういうことができたとするならば、それはとても素晴らしいことだし、それは主にあって可能だと言ってるんですね。主イエス・キリストにあって、私たちはそのことは可能なんだ。主は私たちのために死んでよみがえってくださった、永遠の命が与えられている、主は全てのことをご存知なんだ、何も思い煩わないで、あらゆる時に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の お悩み事を主に知っていただきなさい、そうすれば全ての平安、全ての人知を超えた平安がですね、私たちの心を守ってくれると。神様全部ご存知なんだから、だから喜ぶことはできるんだよ、まあ、命じているというかね、進めているというか、それがこのフィリピの手紙を通しておそらく一番言いたかったことだろうと思いますね。皆さんどうでしょうか。喜びなさい、喜べない時こそね、喜ぶんだ、気持ちではないんですね。朝起きた時からそういう顔してないとダメです。苦みし噛みつぶしたような顔してね、じゃダメですね。喜びなさい、朝起きた時から神様喜びなさい、どんな時にも喜びなさい、いやむしろ辛いことあった時に喜びなさい、悲しいことあったら喜びなさい、この主にある喜びなさいというこの命令がですね、私たちのクリスチャン生活を変えてくれると思うんですね。喜ぶって行動があって逆についてくるんだと思うんです。喜ぼうとするときに私たちの信仰は成長していくし、私たちの思いもそれについてくるんだと思いますね。お祈りしましょう。天のお父様、今日はパウロがフィリピの教会に送った手紙を共に読むことができましてありがとうございます。とても味わい深い、また励まされる、また非常に現実的な教えにあふれた手紙でありました。でも何よりもパウロがこの手紙を通してフィリピの人たちに、そして私たちに、主ご自身が語られていることは喜びなさいということでありました。私たちの人生において喜べないことはないんだ、全ては主はご存知であって、そして全て私たちのために主がなさってくれていることなのだから、喜べないはずはない。神様どうぞこの大きなチャレンジを私たちが実行していくことができるように、いや喜べない時こそ喜ぼうと今決意をし、また普段の生活の中でそれを表していくことができるように、またそのことを通して本当の喜びが主から与えられ、内から湧き上がってくるような経験がたくさんできるように心からお願いをいたします。喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。